Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガオナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは解剖学者で作家の養老孟司さん、そのパート3です。若い世代へ伝えたいことは、
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは解剖学者で作家の養老孟司さんです。70歳記念刊行として新潮社から出版された著書、養老くんを踏まえつつお伺いしてますが、まあ、この本すでにもう年配の方のみならず若い読者層にも好調な売れ行きというふうに、いうことになっていますが、はい、まあ、確かにね、この養老くん読んでいきますと本当に若者もかなり養生されるような感覚がありますが、うん、若い世代に向けても言いたいことはいろいろあろうかと思いますが、今働き盛りバリバリ仕事でしている年代の人に言いたいことというのは何ですか。
本当にね、仕事してる人には何も言いたくないですよね、
うん、
だって一生懸命やってんだから、うん、余計なお世話でしょ。
なるほどなるほど。それはもうそのまま頑張ってる。
そうそうそうそう、うん、だけど、うん、暇があった時にね、うん、やっぱりいつまでもそうやってるわけにはいきませんから、
うんうん、
人生ね、
はい、
最後まで走ったまんまでバッタリっていう人は、うんうん、いないとは言いませんけど、
うんうん、
まあどっかで、
まあ、だんだんスローダウンして
る、ね、すっとこう抜ける時が、うんうん、その時どうするかっていうことはね、はい、やっぱりある程度、うん、頭に置いておいていいんじゃないですかということですよね。
なるほど。
変な話でね、僕、うん、母親によく言われたのは、父親の遺言でね、
うん、
遠できるものは6か4にしておけって、なかなか感じがあってね、
はい、
おふくろは親父若い時死んじゃいましたから、
うん、
自分がやっぱ働きすぎて体悪くしたっていう気持ちがあったと思うんね、うん、だから遠できるものは6か4にしときゃ、
うん、
ここまで来なかったな、つまり死ぬようなことにはならなかっただろうなと思ったと思うんだけどね。
なるほどね。
それ小さい時からなんとなく聞かされてるから、
うん、
もうあんま手抜きが習慣になっちゃったかもしれないですけどね。
でもまあいっぱいいっぱいまでこうピンピンに張らない、
そうそうそう、うん、それは大事じゃないかなと思いますね。
2
割か3
割、うん、ちょっと
緩い脇にね、
うん、
でそう思ってると仕事も本当にそのメッシ方向じゃないんだけど、
うんうん、
そういうのも立派だとは思うけども、うん、やっぱりいつもそうはしてられませんよね、
うん、ずっとテンション
そう、
ね、張ったまんまじゃダメですね。
その、
ね、
うん、この養老くんにもね、
うん、
そういうこと書いたか書かなかった忘れたけども、まあ、それに近いことで言うと、よく例えばね、昔の武道でね、うん、隙がないという言葉があるでしょ。
隙がない、はい、言いますね。
で素人って隙がないっていうことは、うん、神経がそれこそ今おっしゃったようにピンと張り詰めてね、
うん、
全身どこもかしこもピンピンになってるとかね、
うん、
誤解してんじゃないかと思う。
え、それが隙がないということじゃない
ですか。隙がないというのは、うん、実はどっから打ち込んでいいかわからないということです、相手が、
ほうほうほう、
ね、
う
ん、ということは、うん、ただぼーっと立ってるように見えるんだけど、
うん、
どっから来ても、うん、一番速やかに対応できるという形なんだ。
は
ー、そうでしょ。だって考えてね、
うん、
相手の弱点を突こうとするわけでしょ、
うんうん、 そうですね、
そしたらあっちに力が入ってるからこっちには動きにくいだろうってこうなるわけでしょ。そしたら動きにくい方に行けばいいと、
うんうん、なるほどなるほど。ピンピンだったら結構ね、それは行きやすいですよね、
うん、いやピンピンだったらもう全然本人ほっときゃ疲れますもん。
そうで
しょ。で10分も辛抱してる相手が勝手に倒れるってそういう話でしょ。
なるほどなるほど。
少なくとも緊張してる分だけ体力使うから、
うん、
絶対に相手のが不利ですよね、
うん、
そうじゃなくて、うん、どっから相手が来ても対応できるっていうか、
うん、
それなりに対応するという状況でいくと、
うん、
どこにも力入ってないんですよね、うん、
はあ、その状態が隙がない。
はあ、
なるほど。
つまり周りで弱点探してどっから付き入ってやろうかと思うと、
うんうん、
どこにもないと。
一見なんかブラーンとしてるように見えるのに、
はい、だってそれは一見ブラーンとしてますよ。だって
そうです、ね、
つまり次の行動は決まってないんですから。
はあはあはあはあはあ、
そうでしょ。
そうですね。
虫取りでそうだから驚くんだよね。
お、虫取り
っていうのはだからね、うん、その蝶何十年も取ってるやつがね、
はい、
立ってるでし
ょ、はい、
その姿ってまさにそうなんですよ、
うん、
なぜかっていうと虫ってどっから出てくるか分かんないですよ。
うん、
蝶が右から飛んでくる、左から飛んでくる、後ろから来る。
そうですね。
そうかと思ったら足元の草むらから飛び出してくる、
うん、
その時に常に対応できるようにするとしたら、
うん、
どっかに注意いったらいけないですよね、
うん、
体の力入れるのどっかに力入った具合がいいから、
うんうん、
ただやっぱりぼーっと立ってるような感じになる。
なるほど。
そこでまさに武道の隙がないだなと。
はあ、そうですか、うん。いやいやいや、深いですね、それはね。
そんなことないでしょ。だって、
うん。
柳生流のね、
うん、
あれ、兵法家伝書っていう、免許改伝にもらう。あれ、心の置きどころっていうところがあって、
うん、
相手の剣、自分の剣、うん、どっちに自分の心を置いてもいけない。って書いたんですね。で、結論的に何て書いてあるか、どこに置いてもいけないって書いてあるんですよ。
どこにも置いちゃいけない。
そうなんです。それそのことでしょ。
そうです。まさにそうですね。なるほどね。そうですか。じゃあ、
ものをだからね、はい、自分の体を使って本気でやって命がけのやり取りしてた人たちが、
うんうんうん、
いい加減なこと言ってるはずないんですよね。
うん。ですね。
そうでしょ。
うんうんうん。そうですよね。それはもう、切るか切られるかの。
いや、要するに命かかってますからね。
命かかってますからね。
そういう時に、どこにも心置いちゃいけない。つまり、
うん、
別の言い方すればどこ注意してもダメだよって言ってるっていうことは非常に、うん、重要なことでしょ。
そうですね。眼蓄深いですね、はい、それね。そうか。だからこそ銃パンパンじゃ、うん、よろしくないのよという話になってくるわけですね、うん、
だから僕前から言ってたのは、
うん、
今の社会の脳がね、意識が中心になった社会っていうのは、
うん、
物の考えがああすればこうなるってなるんですよ。何でもなんだ、ああすればこうなる、
う
ん。
もう関数的に。
うん、だから、新しいこと考えてね、親、うん、役のとこ行って、うん、これこれこうしたいんですけどって、うん、そうやったらどうなるっていう質問が親から来るわけでしょ。ね、やってみなきゃわかりませんって言ったら、つらーって出直してこいって怒られるだろって。それが今の中だよって。だから若い人は死んじゃうんですよ。結果が分かってたら、僕なんか逆にやりませんよ。うんう
ん、こうやればああなるって。
そう、分かってんだろ。なんでやるんだよ、分かって。そんなことばっかやってっから退屈になっちゃうんだよ。
はあ、はあ、はあ、はあ。
だから、ラオスにもしてる気ますとか言うとね、
うん、
先生何取るんですか何取れるか分かってたら行かないって、ね。
はあ、はあ、はあ。
でもそういう考え方なさすぎると思いません、今。
うん、そうですね、うん。うん。何かをやればこうなるっていうことは、やっぱり、とても大切なことのように。なってますね、それはね。
つまり、それは世界が意識的に動くという前提があるんですよ。
うん、意識的に動く。
自分が考えたようになる。先行きが予測できると。だから僕いつもそういうふうに思ってる人は、
う
ん、背中に自分の命日書いときなさいって言うんですよ。
自分の命日を。
だそれ一番重要じゃないですか。
そうす
先行きのこと考えるんだ
ったら。そうです
ね。そっから先は考える人ないんだからさ、とりあえず。
そこまで分かってんだったら、一番大切なことを分かりなさいと。そうですね。そうですね。
そういうふうに岩役に言いに行くね、
うん、
若い者にしてみればね、
うん、
課長の胸の前にちゃんとね、ゼッケンがあってあって、この人のいついつ、命日ですって書いてあれば、まだ当分生きてるかしょうがないかとか。これ課長死んでからしますって
そうですね、そこまで見通せるんだろうねって話ですよね、
うん、だけどそういうこと多いでしょ。
うーん、
それでみんなそれぞれお互いにがんじがらめにしてってるわけで、
うんうんうん、
あいこの年取って気が悪いのはちょっと勘弁してほしいなとか本音言うとね、
なるほど。
そのだから親父が、
うん、
どうできることはってね、6、7って言ったのは、3とか4とかは結局分かんないことに備えてるわけですよ、
うんうんうんうん、
ある意味ではまあ隙がないっていうのはね、うん、むしろそういうことなんで、
うん、
余裕があるっていう言い方もできるけど、
うんうん、
必ずしもそうじゃないですよね。
そうですね、
うん、それは必要な余裕だからね、
うんうん、まあでもそのバリバリ仕事してる人に対してはまあとりあえず頑張んなさいということですけど、うん、もっと若い世代特に子供たちとかっていうことになると、はい、ヨロさんがおっしゃりたいと。
僕はね、うん、本当にそれは感覚をまず育てなきゃいけないなと思うから外へ連れていくんですよ。
なるほどなるほど。
じいさんがね、うん、部屋の中でガキに説教したらしょうがないでしょ。
なるほど、
ね、うん、一緒に手伝いで山行ったらよっぽどいいん で、
うん、
で山なんか行ったら、うん、保育園の子供ぐらいだったら僕より よっぽど安全ですからね。
柔軟性もあるし、
そう、
うん、そうか、よっぽど安全なわけです。
そうですよ。
じゃあそういうところにどんどん引っ張り出して、
そう、
うん、
いや、どんどんというよりも、そうやって一緒に遊ぶしかできませんからね。
うん、
説教したらしょうがないし。
でも逆にそれが、その、まあ、高齢者というか、まあ、老人の域に入った方のなすべきことでもあるということ、
は
い、
僕はそう思ってるんですよ、
うん。
必要だと思うからね。
うん、
それがね、
うん。やっぱその感覚を取り戻すため。
今、うん、そうです、うん。広げる、維持するね。
うん、
やっぱ風に当たる。ってね、
うん、
本当虫干しですよ、人間虫干しなきゃなんないですよね今。
なるほどね。
ほっとくと壁生えてきちゃうっていう感じですよ。
じゃあちゃんとそれは風通しよくしなきゃいけない。まさに風に当てなきゃいけない。
そうそう、人間の風通し悪いよね。
ああ、なるほどなるほど。まあ、特にその子供たちにとって、
そう、それは絶対必要だと思いますからね。
うん、
で子供たちはより動物に近いわけですから、うん、そういう環境は当然与えておかなきゃいけないわけで、
うん、
僕らの頃は知らず知らずに与えられてたんですね。
なるほど。
うちも狭いしね、
うん、まあ外行かざるを得ない。
そうそう、うん、子供は風のことがいい加減なこと言われてね冬の間寒い時だって外追い出されてる、
ね、それ寒いっすよね。
そうだけどその寒いのが平気なんです、
うん、
子供は。
うーん、うん、
僕ら冬中半ズボンでしたしね、
うん、
靴下なんかないし、
うん、
運動靴履いてるけど穴開いてたし、
うん、
たまに穴の開いてない運動靴を袋が買ってきたりすると、うん、で学校生履いてったら帰りにはもうないんですわ
誰か履いて
たそうそうそう
あ、でもそこで寒いという感覚も当然覚えるし、
そうです、
うんうんうん、
どうやって育てられたから逆に言えば元気でいるのかなと思いますよね。
うんうんうん、で冷暖も完備の ありがたさがそこで分かるという話にもなって
くる。そうです、
うん、その前段がないとっていう、
そうですよ、
とこなんですね結局、
うん、さっきの違いが分かんないと、うん、言葉の重みが消えちゃうでしょっていうのと同じでね、
うんうんうん、いかにその違うのかということを最初の段階から
分かっていれば、
うんうん、
言葉っていうのはありがたいもんだなと、同時に言葉はそれほど多くなくても大丈夫なんだなってい
う、
だから重みができるわけでしょ。
なるほどなるほど。
今言葉はもう本当に大量生産大量消費になっちゃいましたからね。自分で本書いてそんなこと言うのは申し訳ないんだけどでも、
うん、
言いたいことはそういうことですよね。
なるほど。いかに多様な感覚のストックを自分の中に持てるかという、
まあ幅ですね、
うん、
だってそれ本当に狭いんだもん今、
うんうん、
区別つかないんですから感覚だよね。
うん、じゃあ特に子供にはそれをっていう、
もう子供は持ってるんです初めから、
うん、
感覚の鋭敏さを、
うん、
でそれを社会は消していくんですよその能力を。
ああ、なるほど。
それを
最初から持ってるのに。
そうそう、うん、で大人でそれ持ってる人を、まあ、仮にいるとするとね、
うん、
まあ野蛮人とか
のちょっと適合できない、
田舎者とかね
そうか、うん、まあでもその本来持ってるものを消さないための
それってね案外難しいんですよ、
うん、
つまりいわゆる進歩とかね、
うん、
とか言うわけでしょ、
うん、
そういう時に以前のものを持ってた能力を潰して上に積んでいけば取り替えただけですよね、
うんうん、
能力をね、
うん、
だから取り替えただけだったら進歩ではないんです別に、交換ですよね、うん、今はその交換が多いと思うね、感覚と、まあ、言葉っていうか理屈っていうかね、あずればこうなるっていうか、
うん、
そういうものと交換してしまう。だから感覚が鈍った分だけその他のことはできると。
なるほど。
だけどその他のできる他のことというのは実は冷暖房完備で、
うんうん、
パソコンに電気が来てないとできないっていう、
うん、
つまりエネルギーを借りてこないとできない、
うんうんうん、そこがアウトになったらもう全てアウト
にな
った。
そうなんです。
うん、
それでそこで感覚に戻された途端に万歳しちゃうっていう。だから獣医組んだらできるんなら6回7にしとけっていうのは、
うん、
3回4は感覚の部分で残しておかなきゃいけない。
電気が切れた時の。
そうそう。それは電気で切れたって手書きでいいよっていう。いや、それが進歩でしょ、
うん、
あっちもできるけどこっちもできる。
うんうんうん、なるほど。
でも今までやっぱりあっちはいらないで来てると思いますね。
でもいらないってことは非常に危険な
領域
です
ね。危ないと思う、
うん、本当にそれはフレキシブルじゃなくなっちゃう。
そうなんですよ、実はね、倒れやすくなっちゃうんですね。
ポキッとい
き、
うん、
僕竿立てるようなもんでしょって昔から言ってる。
竿、
うん、ピラミッドと竿の違いだよね、
うん、
ピラミッド安定してるでしょ、
はい、
で下がなくなってないんですよ、 上積んでっても、
うんうんうんうん、
竿立てるのはてっぺんは高いけど、
うん、
風吹いて倒れるでしょ。竿立ててるようなことは僕進歩って言わないんだよね。
なるほど、ピラミッドのようなことを。
そうそう、
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、解剖学者で作家の養老孟司さんを迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。